します。坂本範彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本範彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの起業の役に立てる内容でお届けいたします。今日は質問が寄せられておりまして、そちらにお答えいただければと思います。その質問が、起業をしたいけれどもしておいた方がいい勉強はありますかっていうご質問ですので、それについてお答えいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。で、起業してですね、まあ、起業前って多分いろいろ悩むと思うんですよね。で、まあ、いろんな勉強したりとかって思うんですが、まあ、私もいろいろ勉強してきました。資格試験の勉強もしてきましたし、ね、まあ、大学でも勉強しましたし、まあ、会社入ってからもいろいろ勉強してましたけれども、まあ、実際起業してみて、まあ、何が役立つのか、何が必要かっていうところをですね、ちょっとお話したいなと思います。で、まあ、6つあるんで、一個ずつ話していきたいなと思うんですけども、まずは、一つ目が、まあ、商品企画っていうところですね。まあ、商品のアイデアを作るっていうところですね。で、やっぱり事業の時に一番大事になってくるのが、まあ、そもそもその売れる商品があるのかっていうところ。で、売れるビジネスモデルがあるのかっていうところ。ここの企画作りっていうのは、非常に大事になってくるので、まあ、新規事業開発みたいなものですよね。このアイデア力とか発想力、ここは非常に身につけておいた方がいいなっていうのは、まず一つあるなっていうところですね。はい。
企画力とか、そういうのをこう、勉強するっていう感じなんでしょうか？
そうですね。やっぱり新しいアイデアだったり、まあ、その業界での、なんだろうな、新しい組み合わせですね。これを学ぶと非常にいいかなと思います。発想法みたいなのを学ぶといいですね。
あ、なるほどですね。イメージ的に、例えばそのアイディアとかって、ひらめきとか降りてくるものっていうに感じてる人が多いのかなって思ったんですけども、はいはい、まあ、今のその、例えば発想法とかを例にとると、そのトレーニングとか勉強でいくらでもこう、後からつけることができるっていう、そういうものになるんでしょうか？
そうですね。まあ、得手不得手があるんで、全員が全員ってわけじゃないと思うんですが、ただ、まあ、一つ万人に通じる部分としては、まず、ブレインダンプとブレインストーミングっていうのがありますよね。ブレインダンプっていうのは、ま、自分の頭の中にあるものを書き出していく。まあ、一つのテーマについて、なんか今自分が考えてる商品の企画のテーマについて考えてることとか思ってることをとにかく書き出していくっていう作業ですね。で、それをした後に、じゃそれを具体的にどうしていくかっていうところで、ブレインストーミングっていう形で、ま、人と話していくっていうこと。ディスカッションしてそれを固めていくっていうところですよね。うん。まあ、この辺も知ってるか知ってないかで全然変わってくるので、はい。
それが一つ目の商品企画っていうところですよね。
そうですね。まあ、そこだけじゃなくて、まあ、それを入り口にして、で、あとはその商品の新しいさ、組み合わせですね。うん。ビジネスって結構、新しい商品って組み合わせなので、うん。アイデアって無から有から生み出すというよりも、今までにないものを組み合わせることで、新しい商品が生まれるっていうのはよくあることなので。
ああ、なるほどですね。例えばスマートフォンなんかも、はい、まあおそらくですけど、これ携帯電話とパソコンをっていうこと
ですね。そうですね。はい、そうですね。まあそこに音楽プレイヤー、ね、昔の iPad、iPod とかを組み合わせたのが、まあね、iPhone だっていうふうにね、スティーブ・ジョブズが言ってますけれども、新しい組み合わせですよね。はい。うん、そういったそのアイデアをどう作っていくか。あとは商品企画っていう意味でいくと、まあ、これぜひね、ちょっと私の本も読んでいただきたいなと思うんですが、そこにもいろいろ書いてるんですが、そうですね。あとはやっぱリサーチですよね。今どういう業界でどういうものが流行ってるのかっていうリサーチをしていくっていう。で、あとは、まあ、コアコンセプトっていう、まあ、誰に何を USB ってね、よくこのラジオでも言ってますけど、まあ、そこの、まあ、フレームワークを使って、それをまとめ上げていくっていう。まあ、この辺が分かってると商品企画って非常に やりやすいかなと思いますね。
その、まあ、今のその商品企画っていうところの、まあ、学び方としては、ま、いろいろあると思うんですけども、言い方ちょっと、悪いかもわかんないですけども、まあ、手軽に学ぶとしたら、やっぱり坂本先生の本を読むのが。
はい。読んでいるのが非常にいいかなと思います。あとは、まあ、アイデアの発想法とかって本もいろいろあったりとかするので、まあ、そういうのも読んでみると、非常に柔軟になるのかなっていうふうに思います。うん、であとはやっぱりなんか流行ってるものを見に行くっていうところですかね。ご自身、旺盛で見に行くっていうのはすごく大事ですね。
そうですね。はい。ありがとうございます。今のが一つ目の商品企画。
はい。ね、はい。で、次に勉強しておいた方がいいのが、財務のところですね。お金のところです。はい。で、お金のところを結構勉強していない、企業家さん、経営者さんって実は多いんですね。うん、で、お金のところを知らないとですね、逆にお金に振り回されちゃいます。で、お金に振り回されるのと、あと、事業を大きくしたいときに、大きくできないです。例えばよくあるのは飲食店でも、1、2店舗やる経営者さんと、10店舗、20店舗やる経営者さんって、間違いなく何が違うかっていうと、財務ですね。お金の流れが読めてるか、キャッシュフローが読めてるか、ここで必ず違ってくるので、もし、まあ、自分がね、一人でやっていく、個人事業でずっとやっていくとかってレベル感であれば、お金のところ、まあ、でもそれでもちゃんとお金がどう流れていくのか、ビジネスやるので、お金のところっていうのは、点数の付け方みたいな感じなので、点数のね、どこをやったら何点になるのかが分かってないと、結局、経営もできないので、まあ、そういう意味では財務のところは必須で知っておいた方がいいですね。
それが二つ目の財務の部分。
そうですね。
はい。三つ目は何になるんでしょうか。
はい、そうですね。で、三つ目がね、マーケティングですね。
はい。マーケティングですか。
はい。はい、マーケティングですね。まあ、まあ、いわゆる、まあ、販売っていうところなんですけれども、まあ、マーケティングでね、集客って言ったり、販売って言ったり、まあ、人によって言い方違うんですが、まあ、要は、商品を売る力ですね。はい。で、この売る力が、勉強しておくって非常に大事で、特に最初の会社が小さいうちは最悪売る力があれば会社って維持できていきます。この商品がまず売り上げ立つっていうのが大事なので、はい。で、ただこの売る力自体がないと、やっぱり、うまくいかないっていうことが非常に多いので、なんでまあそういうマーケティング力ですね。はい。お客様がどこにいて、どういう企画を持っていけばいいのか。お客様が何を求めているのか。で、どういう手段でそれを届けていけばいいのかっていうところですね。まあ、マーケティングの本もありますけれども、実際には、まあ、実際営業職とかをね、やってみると非常にいいのかなと思います。営業とかやると、まあ、そのマーケティングもセールスもね、どっちも鍛えられますから。
なるほどですね。まあ、実際に今、お勤めの方で営業のお仕事を疲れている方は、まあ、それがそのまま、マーケティングの勉強にもなるかなっていうところです
。ありますね。なんで、自社の商品を、ぜひ、企業も大事なんですよ。つまり、まず自社の商品をちゃんと売るっていうことを考えると非常に大事ですね。で、結構これ、ね、営業の世界だとあるのがね、売れる営業マンは何売っても売ってくるけど、売れない営業マンは何売っても売ってこないっていう。ね、だからできる人はやっぱり、売り方がそもそも上手だったりするので、やっぱそこを学ぶっていうのは、まあ、より良いビジネスを作っていくのも一つ大きなヒントになるかなっていうところですね。
例えば、お仕事が営業のお仕事じゃない、お勤めの方とか、はいはい、まあ、家庭を守ってらっしゃる主婦の方とかは、その売る力っていうのは何かこう、勉強する方法ってあったりするんでしょうか？
そうですね。まあ、まあ、自分でね、なんか、代理店契約みたいな感じでやってみるっていうのも一つですし、あとは、まあ、単純にね、家にある不要品をメルカリとかオークションとかで売ってみるっていうのも一つですよね。うん、それだけでも売る力っていうのは身についてくるっていう形ですね。
そうですね。まあ、自分にとっては、あまり必要じゃないものを、自分以外の誰かが必要にしてるだろうから、その誰かっていうのを自分で見つけて、ちゃんと商談をして、販売をするっていうのが、営業のお仕事をされてない方でも、実際に起業する前にできる勉強というような、そういう感じですよね。
はい、そうですね。なんで、その力っていうのを身につけておくと、これは、後々ね、役立つなというところですね。はい。
わかりました。今のでこう三つですね。で、四つ目は何になりますでしょうか？
四、
は
い、つ目がですね、マネジメントですね。で、マネジメントって何かというと、要は人の力を借りる力ですね。はい。人にまあ手伝ってもらう力です。はい。 で、ビジネスを一人でやろうとすると、限界ってすごい早いんですよね。うん。で、これもさっき言ったその会社を大きくできるかできないかっていうのは、やっぱり人の力借りれるかどうかっていうのが非常に大きいので、ここを、まあ、人の力をどう借りていくのか、で、借りた力をどう活かしていくのか、うん。このマネジメント力持ってるか持ってないかっていうのは非常に大きいですね。はい。
マネジメントで言うと、少し前、あれでしたかね、もしドラが流行って、
はい、はい、はい。
っていう言葉ってすごく、市民権を得たのかなっていうふうに思うんだけども、
はい。はい、
一般的に、例えば、マネージャーって、部活のマネージャーじゃなくて、会社とか組織のマネージャーっていうと、部下とか、組織とかチームを管理する人っていう、よく使われるんですけれども、
はい、
今のお話ですと、その管理ではなくて、力を借りるっていうことなんですよね。なんかすごく、マネージャーとマネージメントっていう言葉をこう考えたときに、ちょっとこう、違う印象を受けたんですね。
そうですね。まあ、どっちでね、やりたいかは人によって違うと思うんですけど、やっぱ私はまあ、応援してもらえる力を借りる力かなと思うんですね。で、力を借りて、自分が達成したい目標を、一つの目標をみんなで全員達成していく。これがマネジメント力かなと思うんですね。で、で、一つ、参考になった僕お話があって、渡辺の渡辺美樹さんなんですけども、渡辺美樹さんが起業前に、マネジメント力を、まあ、身につけるためにやったわけじゃないと思うんですけど、偶然なんですが、大学でですね、なんかイベントをやって、なんか、マンドリンの、なんか音楽会をやるって言って、で、まあ、それなんか毎年やったらしいんですけれど、なんか渡辺美樹さん実行委員長になって、今年はその1万人集めるって言って、で、1万人でやったらなんかすごい楽しいからって言って、で、みんなに協力を仰いで、で、で、まあ、それ、結局1万人集めたらしいんですけれども、で、それはなんかそういう、なんだ、介護施設、養護施設ですね、障害支援とかと、なんか組み合わせて、そういう人たちに元気を与えるみたいな感じで、まあ、そういうイベントと組み合わせて、みんなで、まあ、チケットをもういろんな人にお願いして、販売して、やって、イベント成功させて、で、なんか、1200万売り上げだって、700、800万利益が出たって言ってましたけども。すごいですね。はい。なんで、まあ、そういうのを学生時代にやってる。まあ、それはまあ、ほとんどボランティアみたいな感じだったらしいんですけれども、まあ、そういう形でやってるっていうところ。だからそういうマネジメントも本で学ぶのもいいんですけれども、やっぱり実際のそういう部活であったりとか、なんか人が集まる、なんか、なんかサークル活動とかそんなんでもいいんですけど、まあ、そういうのを実際動かしてみて、みんなで一つの目標を達成していくっていうこと。これを経験されると非常にいいのかなっていう思いますね。
すみません。僕も今ちょっとこのマネジメントのところで思い出した話があって、はい、例えば会社に勤めていらっしゃる方で、まあその方の立場がそのマネージャーなのか、それともそのマネージャーの下につく部下の立場なのか、どちらでもいいと思うんですけれども、セクシープロジェクトで差をつけろっていう本があってですね、これアメリカの有名なコンサルタントの方が書いた本なんですけれども、会社に何かいい影響を与えるプロジェクトを普通の社員が起こすことを推奨されている本だったんですね。で、すごく読みやすくていい本だななんて思って、よく読んでたんですけれども、そこで書かれていることも今、坂本先生言われてたことと全く同じで、会社に大きな革命を起こす必要はもちろんないんですけれども、何か一つこう、今の業務が、みんなが感じている不効率なところとか、不効率だけどみんなが当たり前だから仕方がないよって思ってるような不効率なことを、現場の社員の人たちが何人か有志で集まって、それをこう変えていく働きかけを会社にしていこうみたいな、そういうことが書かれてた本だったんですね。で、それって読んでた時に一人じゃそういったことができないけれども、みんなでこう力を合わせてやればできますよみたいなことが書いてあったんですけれども、それって仮にそこに集まった有志の人たちが、マネージャーとかそういう管理職っていう立場じゃなかったとしても、そういった人たちが何か一つの効率みたいなものを改善しようってこうみんなで自発的にやったときに、そういったことをこう、やり始めた最初の一人って、すごくこう、人の力を借りる、勉強をその場でリアルタイムでしてるんだなっていうのをですね、今坂本先生のお話聞きながらですね、思い出したんですね。
うん。そうですね。なんでまあ本当にそういう意味でもまあマネジメント非常に大事だなというふうに。ほんで、まあこれもね、企業前から身につけておくと非常にいいかなっていうところですね。はい。
なんかこの気持ち次第でいくらでも学べそうな感じはすごくしました。いろんな場所で。はい。
そうですね。本当に学びたいと思えば、いろんな、本当町内会のね、役員やってもいいかもしれないし。
あ、そうですね。
まあ、うん。もう本当そのレベルで学べるんで、でそれが必ず、自分が組織作っていく上で非常に生きてくる。これ大事ですね。
5つ目は何になりますでしょうか？
はい。で、5つ目はですね、プレゼンテーションですね。はい。要は、伝える力ですね。はい。はい。で、やっぱり自分が考えてることとか思ってることをきちっと伝えられるかどうかっていうのは、これも、起業していく、起業する上で非常に大事な能力になってくると。で、やっぱり、トップの人たちっていうのは、いろんな会社のトップの人たちって、やっぱ伝えることが上手な人がやっぱ多いですよね。このプレゼン力を磨いていくっていうのは非常に大事ですね。はい。
プレゼンで伝える力っていうことを、で、まあ、多分同じことでも伝える力がある人とない人とだと、伝わるものが全然違うっていうのはすごくイメージができるんですけれども、例えばプレゼンテーションの伝える力の磨き方とかって何かあったりするんでしょうか？
そうですね。まあ、プレゼンテーションはまあ、場数も正直あるんですけれども、はい、なんでしょうね。まあ、うちのね、企業塾とかでやってるのは、まあ、10分間で自分の、まあ、志と、その諦めない理由っていうのをまあ伝えてもらうっていうのをやってもらってますけれども、うん。やっぱその10分で伝えるってすごく大事かなと思います。はい。伝えたいことをですね。で、10分以上かかっちゃうっていうことは、それが要点がまとまってないっていうことなので、長くて10分ですね。で、ほんと短いと、やっぱり1分で自分の伝えたいことをしっかり伝えられるっていう、これをしっかりすると、すごくいいかなと思いますね。はい。
そうです。なんか短い時間で本当にこう伝えなきゃいけないっていうと、やっぱりこう考えないといけないし、
はい。
練りに練らないといけないし、そういった意味ではその経験とかっていうのが、すごくその伝える力を磨くいい勉強になるのかなっていう、そういうふうに思いました。
そうですね。なんで、いろんなところで発表する場、もし学校であったりとか、まあ職場でも発表する場があったら、ぜひ積極的にその発表してみるっていうのは、非常に大事かなと思います。はい。で、それでどういうね、反応が返ってくるのかっていうのを感想を取って聞くっていうことをしていくと、ここもすごく磨かれてくるっていう形ですね。
はい。はい。わかりました。最後の6つ目は何になりますでしょうか？
はい。で、最後の6つ目がですね、これはコミュニケーションですね。はい。人と、まあ、コミュニケーションを取る力ですね。はい。ここが弱いと、決定的にやっぱ仕事って進んでいかないので、まあ、マネジメントのところにもつながってくるんですけれども、で、コミュニケーションで一番大事なのは何かっていうと、人の話を聞くっていうことですね。相手がどういうことを思ってるのか、感じてるのか、考えてるのか。で、この聞く力ですね。はい。で、これも経営者の特徴として、そのね、偉大な経営者の特徴としては、やっぱ聞き上手っていう人は多いですよね。うん、どんなに頑固な社長さんでも、やっぱり部下の意見をすごく聞くっていうのをされる方っていうのは、やっぱりすごく会社がより良くなってくる。うん。っていう傾向があるので、やっぱりその人の話を聞く力ですね、コミュニケーション。これがまああるかどうかっていうのは非常に大事というところですね。はい。
これは、もちろん、お客様の意見も聞くっていうこともあると思いますし、あとはその一緒に働いてる、はい、まあ、例えば雇った人がいれば従業員とか、ビジネスパートナーとか、そういった人の話を聞く力ってすごく、なんか大事だなっていうのはすごく思うんですね。マネジメントに近いのかもしれないんですけれども、
はい、
人の力を借りるときに、やっぱりそこに信頼関係っていうものがないと、かなり難しいと思うんですね。
はい、
やっぱりそのお金とか、その社内の上下関係とか、契約関係とかだけでは、どうしても限界があるのかなって、どうしても思っちゃうんですよね。でその時に、人間関係を作るときに大事なものって、何かなっていうと、やっぱりそのコミュニケーションスキルっていうんでしょうかね。それも聞くっていうことで、まあ多分これ形の上だけでそのテクニック的に聞いてる上辺だけの聞き方ではなくて、本当に相手のことを理解しようと思って、ちゃんと聞く姿勢で聞いてるっていうことが、その人間関係を作ってって、結果それが、まあ人の力を借りることにもつながるし、仕事を早く済ませることにもつながるし、ビジネスを大きくすることにもつながるのかなっていうのを感じまして、このコミュニケーションの聞く力っていうのはすごく人と人とでこう仕事をしていくときに大事なことなんだなっていうのを今すごく感じました。
そうですね。やっぱりその聞くことでいろいろ情報っていうのが入ってくるんで、で、 ね、さっきプレゼンテーションも大事って言ったんですけれども、やっぱ、それと同じかそれ以上にやっぱ相手の話を聞いて、相手が何を求めてるのか、必要としてるのかっていうのを、しっかり聞いていって、それに基づいてね、判断、決断をしていくっていうのが、まあ、経営者に求められる素質だなっていうふうに思いますね。
はい。はい。以上の、6つですね。1つ目が商品企画、2つ目が財務、で、3つ目がマーケティング、4つ目がマネジメント、で、5つ目がプレゼンテーションで、6つ目はコミュニケーションと。
はい。
まあ、この6つが、まあ、起業をする前に勉強しておいた方がいいという、そういう内容ですよね。
そうですね。まあ、この6つをしっかり勉強しておけば、多分、起業してね、やっていく上でも、非常にプラスになるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
何かその勉強のことなんですけれども、
はい。
多分、勉強、だけをしてればいいっていうことはもちろんないかと思うんですね。
うん。
ある程度こう学んだらもう実際に起業してみなきゃいけないっていうところもあると思うんですけれども、その辺とかって、なんかこのある、この、これぐらいは勉強して、それ以上はやりながら、なお勉強していくんだみたいな、その辺の考え方とかって何かありますでしょうか？
そうですね。まあ、これはね、私たちも、コアバリューに入れてるところですけど、その知行合一っていう言葉がありまして、まあ、知って行って、まあ、合同で一つっていうことなんですけど、知って行わないのは知らないのと同じと。で、知って行ってこそ本当の知で真知となるという、まあ、陽明学っていう学問の教えなんですが、まあ、なんで知識と行動ってセットじゃないといけないんですね。で、これ企業前で勉強しようと思ってる人の一番の犯しやすい間違いは、ただ本だけ読んで終わるっていう方。これ、ほぼ意味ないです。暗記する必要ってないので、だから、別にすぐになんかビジネスを起こすとかじゃなくてもいいんですけれども、本で、例えば学んだら、それを実践で活かすってことはすごく大事です。例えば、コミュニケーションの本を読んで、コミュニケーションのね、なんかやり方を学んだのであれば、それを実際の職場で活かして、人の話、ね、聞き方を変えてみるとか、いろいろ話、ヒアリングするようにするとか、ね、マーケティングとかもマーケティングの本を読んで勉強してみたら、なんかで試してみる。ということですね。まあ、その実践をすぐにできるか、
うん、
これが企業の成否を分けてくるなというところですね。
なるほどですね。何も起業しなくても先ほどの例で言うと町内会の会長さんとかでも全然いいっていうわけです
ね。全然いいですね。なんかサークルのね、イベント、リーダーやってみたりとか、なんならもう飲み会企画するのもいいわけですよ。
そうですね。
それもマネジメントですから。
うん、はい。わかりました。ありがとうございます。今日の内容はですね、その起業前に勉強しておいた方がいいことを、まあ、6つ挙げていただいたのと、まあ、あとはその、知っただけじゃなくて行動に移すということの大切さを教えていただきました。今回の内容があなたの起業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの起業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ起業塾についてとご記載ください。次回もあなたの起業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本紀彦への質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は、世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。